説教台は、神は右手を置いて力を与えてくださる。黙示録の一章の17節から20節のところからお話をいたします。私は今も働きながら牧師を続けておりますが、何も特別なことをしているとは思ってはおりません。すでに新約聖書の中でパウロは働きながら教会を設立していったことが記録されております。また主イエス様は私たちを世から取り出して救い出し、私たちを再び世へと使わせてくださいました。そのことを主イエス様はゲッセマネの祈りの中で祈られました。今ヨハネの17章の15節、イエス様のゲッセマネの祈りの箇所をお読みしたいと思います。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。この祈りを受けて、ヨハネは、この黙示録の一章の六節で、このように祈っております。黙示録一章の六節、イエス・キリストは私たちを王国の民とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメンと祈っております。私はいつもキリストは私を王国の民としてくださった、そして祭司としてくださっているというヨハネの言葉を心に刻んで世の中で働いているのであります。さて、主イエス様の栄光の姿についてはすでに黙示録の直前の部分、すなわち1章の12節から16節で述べられております。今日は17から20節から私たちのうちで働いてくださる主イエスの働きについてお話をしたいと思います。まず17節でありますが、こう書いてあります。それで私はこの方の栄光の姿を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後である。この方の栄光の姿を見たというのは、先ほど言いましたように12節から16節のところであります。その一節だけ見ますと、その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。このようにありまして、その姿は太陽のように、顔は強く照り輝く太陽のようであった。これはマタイの17章の2節で、山上のところでイエス様の顔形が変わった。ヤコブとペテロとヨハネと共に連れられて高い山に登った時に、イエス様の栄光の姿を彼は見ました。ヨハネは見ました。そのことをまたこの時に黙示録の中で見たわけであります。そしてこの方はイエス様であるということが分かったんですね。そしてその後、 その姿を見たとき、もう、マタイの17章のところでは、恐れたと書いてありますが、この、もう一度、この見たときには、その姿を見た、その足元に倒れて、死者のようになった。死んだ者のようになったと書いてあります。で、この姿、その栄光に輝くイエス様が私たちに、と共にいてくださって、困難や失敗や、そのような中で私たちに触れてくださるということが今日のテーマであります。ですから第一番目のお話は、主イエスは右手を私の上に置き、恐れるなと言ってくださる。まあ、このことが大事なことですね。で、イエス様はこの17節読んだときにですね、それで私はこの方の栄光を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後である。イエス様は私は最初であり最後であるということを言われましたけれども、これは実は黙示録の最後まで読んでいきますと、最後のところに父なる神がご自分を指して私は最初であり最後であると言われた言葉と一致いたします。ですから主イエスと父なる神は同じ権威を持っておられるということを私たちは覚えなければなりません。私たちは日常、小さなことに恐れます。また小さなことに心配をいたします。しかし主イエスは、そんな私の上に右手を置いて力を与えてくださるのであります。右とは、右左の右ではありません。右は神の権威を表す言葉であります。聖書の中から2箇所を拾っていきたいと思います。1箇所はコロサイの3章の1節でこの右という言葉が出てきます。お読みいたします。もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。これは父なる神と同じ権威を持ってその御座に座っておられるということであります。もう一箇所は12章の2節でありますが、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ここにも右という言葉が出てきます。これは右左の右ではなくて、父なる神と同じ権威を持っておられる。このように、この右は神の権威を表す言葉であります。キリストは神の権威を持って、倒れたあなたの上に手を置き、恐れるなと言ってくださるのであります。これが第一番目のことであります。第二番目は、主イエスは死に対して、死ぬということに対して、私たちの死に対して権威を持っておられます。それがこの18節の、テキストの18節の言葉であります。黙示録1章18節、私は死んだが、身をいつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っていると書かれています。生きること、死ぬことに対しては、神が絶対的な権威を持っておられます。多くのスポーツマン、スポーツ選手や政治家、また知識人、立派な方がおられますけれども、 その方は皆やはり死んでいきます。そしてそれがいつかはわからない。自分で決めることができない。このようにしてこの生きるということと死ぬということは神の側の決める決定するところの権威によっているのであります。生きること死ぬことに対して神が絶対的な権威を持っておられるわけであります。ベタニア村のマルタとマリアの兄弟ラザロが死んだとき、主イエスはこう言われました。ここの今スライドで見せておりますが、11章の25節26節であります。主イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。この言葉の後に主イエスはラザラをよみがえらされました。生きること死ぬことの決定は神の領域に属することであります。このテキストを見ますと、主イエスは死とハデスの鍵を持っておられますと書いてあります。私たちの死を決めるところの権威を持っておられると同時にハデスの鍵も持っておられる。この聖書の述べるハデスというのは死者が一時的にとどまるところであります。主イエスはハデスにおいて死者の行き先を決める鍵を持っておられるのであります。ある人は生きている時の決断のみが私たちが御国の民となることができるかどうかを決定すると考えています。また別の人は主イエスは十字架で死なれた後にハデスに行き、そこでも福音を宣教されたと考えます。このことを表している言葉がこの今前に出ています第二ペテロの3章の19節であります。霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。私は主の恵みの射程距離は私たちの考えている以上に遠くまで届いているのではないかと思っております。これが第二番目であります。第三番目は、私たちに主イエス様はどんな困難の中にあっても希望を与えてくださるということであります。私はこの黙示録を預言の書として読むことをやめ、いやこの出来事は必ず困難な時代がやってくる、その中で私たちはそのことを知ってそれを回避せよと言われたのではないんですね。黙示録はその時にも私たちは希望を持たなきゃいけない。 そしてその時にも神の国においては先の信仰者たち、そしてまた御使いたちが主を賛美している、そのような光景を私たちはいつも思い出さなければならない。このようなことを黙示録は述べているのであります。主イエスがこの箇所ですね、ちょっとお読みいたします。テキストですね、19節20節。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。私の右の手の中に見えた七つの星と七つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会である。ヨハネに今から起こることを示したイエス様は、それを 回避するように頑張って努力して、そのことが起こらないようにせよと言ったわけではありません。それは必ず起こると言われたんです。そしたら私たちは、それに対して希望を持って対抗しなければいけないわけであります。主イエスが私たちの世界に来られたのは、世を裁くためではありません。主イエスが来られたのは、神の救いのメッセージを伝えるために来られたのであります。救いの基準ははっきりしています。しかし、裁きの基準はなお神に属しているということを知っておかなければなりません。救いの基準は、ヨハネの3章の17節に書いてあります。ヨハネ3章の17節、神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。このように書いてあります。ヨハネは7つの教会の牧師でありました。牧師は絶えず自分が責任を持っている教会のことを考えています。ヨハネも自分が牧会している7つの教会について、パトモス島から東の海の彼方を見ながら、自分の牧会している教会を考え、そこに苦労しながら礼拝をしている教会員のことを考えていたに違いありません。そのヨハネに主イエスは語られました。これから起こることについてあなたに示そう。ですからその教会に使わされている御使いに、2章から始まる、次の章ですね、始まる各教会にメッセージを伝えなさいと言われたのであります。御使いは各教会に使わされています。私たちの目には見えません。その御使いに述べよ。もちろんそこの教会にの指導者として働いている人も主の使いの一人でありますが、霊的な存在である御使いもそのところで一生懸命働いてるんですね。御使いは人に使えるために神から使わされた霊的存在であります。肉体は持っておりません。しかし被造物であります。御使いは人間に使える使命を持って活動しているのであります。これはヘブル人への手紙の一章の14節にこのように書かれています。お読みいたします。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。ですから目には見えませんけれども、御使いたちは私たちを助けるために神の命令に従って日夜働いているのであります。神は絶えずキリストを頭とする教会のことを心配しておられます。神はキリストの体の各器官である私たちのことを案じておられるのであります。そんな私たちの上に右手を置いて、恐れるな、案ずるな、心配するなと声をかけ、力を与えてくださるのであります。私たちの人生はこの救い主キリストに信頼する人生なのであります。最後に今日のテキストをもう一度お読みして終わりたいと思います。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが見よ、いつまでも生きている。また死とハデスの鍵を持っている。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。私の右の手の中に見えた七つの星と七つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会である。